YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、11月2日火曜日、第340回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな接種料は次期家元、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、いよいよ今週末の7日日曜日に迫りました第2回、学芸府文化祭に向けてのリハーサルでね、ミモザのバイオリニスト坂本隆氏と合わせるなど、まあ、ぼちぼち4年なく準備を進めさせていただいているところですが、また本番当日もね、MC に黒羽由美さんをはじめ、その応援にですね、前田ゆかりさんからのご縁つながりにて、桜ほのかさん、三枝千恵さんがね、ご参戦とともに花を添えてくださるということで、早々とね、ご意思を表明いただきまして、今から大いに楽しみにしつつ、またですね、一人でも多くの皆さんのご来場をご期待しないではいられない。そんなサンママンことキーボー移動と、そして、こちらはブログを拝見したところによりますと、24時間限定セール、送料無料で、紺のふわふわアンゴラベレー帽が、なんと500円あまりに激安だったので、ブラックとグレーを色違いで、しかも、色違いってのは色で、カタカナの地に貝と書いて色違い。しかもだな。抽選で見事に当選し、カチューシャのおまけまでつき、セールは終わってもかなりお安いですよと言ったことでね。確かに千にもまあ海外旅行とかね、数々の懸賞を引き当てたなどのお話を聞くにつけですね、どんだけ強運にしてお買い得感満載の女なんだと。だとすると、男女関係においてもひょっとして、実はあげまんみたいな。そんな風に思わないではいられない、学芸府第1週目担当、女性サブパーソナリティといえば、こちら。
はい、こんばんは。黒羽由美です。はい。よろしくお願いします。
また、なんか、お買い得、はい。
当てました。
当てちゃったりなんかして。
はい。
いやいや、もう、カチューシャ一つとはいえ。
はい。
当てるね、しかし。
いや、もう当たるっていう、もう確信が。
予感とかあるの？
ありますね。
すごいね、はい、この当て女。
はい。
で、今日は早速それは。そのカチューシャ、あ、今日は、だから、
これは前に買ったベレー帽です。
お帽子大体お好きなのね。
帽子大好きですね。
こういうのどう、はい、帽子。
そう、サンマはちょっと狂気ですからね、それ。マインテーションのとか乗ったら最じゃないですか。
歩けないからね、これ、ね。
歩けないですよね。
まず間違いなく、職質ですからね。
そうですよね。
まあまあ、だけど、はい、なかなか、もうそのファッションに関してもね、コーディネートを上手に。はい、そうやって、だって高いものばっかりが全てじゃないからね。
そうですね。最近安川ファッションはすごく、
あ、そういうことか。
ね、島村とかね、すごい今、うんうんうん、女の子たち人気ありますからね。
は
い
は
い、
なるほどね。
はい。
はい。まあそんな黒羽さんは、今日はまたそういうね、ストライプの、これは何ていうの、はい、ワンピースじゃなくて。
これ、ワンピですね。
ワンピっていうのかな、
はい。
下のスカートのね。
インナー、はい、
インナーで、はい、はい。
ちょっと、梅津和夫さんみたいでしょ、赤と白の。
今日、ね、マスターに何て言われたのって。
いや、若作りして。
また若作りって言われちゃった
それはね、
ね。はいはい。まあ、あの人もいろんなこと言わないと気がするないですだから。まあ、それはそれでも、秋めいたコスチュームの中でのね、はい、
そうですね、
黒羽さんではございますけども。はい、さあさあ、そんな黒羽さんと一緒にお送りしてまいります、学大 FM ですけども。
はい。
お嬢的には、ここまでの印象、近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい。先日もね、お話ししたんですけども、
はい、
ちょっと MC ナレーターの方をちょっと本格的に始めまして、
はい、
で、ちょっと新しい事務所に、ちょっと所属することになったんですね。
素晴らしい。
はい。うん、で、そこで、自己 PR の動画撮影、ちょっと先日行きまして、
はい、
で、私のホームページの方に、リンクで貼ってあるんですけども、
はい、
そちらの事務所から、私の名前、プロフィールと、動画撮影の方の、
うん、
はい、
うん、
YouTube で一応見れるようになってるので、
おー、はい、素晴らしい。
まあ、MC ナレーターとかの、まあ、ね、ご依頼がありましたら、ぜひ、はい、
そちらを
見
て。MC といえば、ね、はい、それこそ11月の29日月曜日でしたか、
はい、
セントラルミュージックさんのね、
そうですね、
イベントの司会も、
伊藤さんもね、一緒に。
千本桜ホールのね、三田社長から受け止まっておりますんで、
はい、
そういったことで MC の方もどんどん頑張っていきますんでね。
そうですね、今ね、研修も受けてますので、ね、どんどん、 スキルアップしてちょっと頑張っていきたいなと思って
るんで、ブラッシュアップしてね、
はい、
まあ、結構だと思いますけど、あとはご本業の女優業としてはいかがなんですか。
もうそうですね、撮影の方も、うん、入ってきているので、
はいはい
はい、まあ、VP の方が多いですね、
相変わらず、
はい、
うん、でもまあちょっとまめまめしくね、一つ一つもどんな お仕事に関わらず、
はい、
やっぱりどんどん自分でこなしていって、それをもう力に変えていくっていうのはね、
はい、
もうそれはどなたももう大切なことだし、
ね、
やっていかなきゃいけないなという部分には違いないんでしょうけども、
はい、
今日はまたそんなね、千本桜ホール三田社長からのご案、ご紹介ということでね、はい、まあ、お嬢とご同業といえばご同業、ね、
はい、
劇団ロイヤルブルーというところからですね、はい、劇団の今日は、責任者のって言いましょうか、もう多分トップ女優と申し上げていいんだと思いますけども、
はい、
お越しになっていただいているということでね、
はい、はい、楽しみですね、
まあ、本当に、はい、リスナーの皆さんに大いに楽しみにしていただきながらですね、
はい、
まあ、学園不的にはこれは11月に入って初めての放送になりますんでね、もう残すとこ あと2ヶ月でございますんで、
はい、
終盤戦ね、力を入れて頑張ってまいりたいと思います、
はい、
それではそんなこんなで素敵なゲストをお待ちかねということで、本日も番組早速始めてまいりましょう、そんなこんなでいつものさんままんことキーボー伊藤と
黒羽由美の
学大
FM、
340回87.0 メガヘルツ学大 FM でございますけどね、最近はもうゲストの方も、
はい、
ね、ご来場の方も本当にラジオのこしらえをよくご存知の、
はい、
いいお客さんたちばっかりで、
そうですね、
非常にこうやりやすいなと思っている、
はい、
サンママンでございますけどもね、
はい、
まあまあお時間的にはね、まあ、本当にそういった形でゲストの方にボリュームを焦点を当ててまいりたいと思いますので、はい、さっさと本日のカキカンドメールの紹介からね、
はい、
始めてまいりますけど、やっぱりでも秋口になりますとね、
はい、
いろんな意味でイベントとかどんどん多くなるんで、
あ、
そういったアナウンス的なあれが多いんでね、はい、ちょっと時間的にはもうサクサクとご紹介してまいりませんとゲストの方にね、はい、時間がこぼれちゃいますんで、サクサクと紹介してまいりましょう、初めての落語改め落語なじみ亭になりましたフランチェスカ元織さんという方からいただいてますね、今回は普通のマンションの一室にお邪魔するとそこはみたいな会場ですのでね、ぜひお越しくださいという形で、演者の方は立川流真打ち、立川団子師匠、11月21日日曜日ですね、演目は文七もっという他2席、お時間が17時から会場17時半開演という形でですね、木戸線の方が落語のみ、あ、こんばんは、ようこそいらっしゃいませ、お騒がせしております、学大 FM と言います、よろしくお願いします、立川団子師匠が演じられるですね、落語会ということでですね、木戸線の方が落語のみが2500円、二次会合わせて7500円ということでですね、会場の方が銀座線田原町駅から徒歩3分浅草ことぶき亭、ことぶきの木が季節の木、亭は亭号の亭ですよね、場所が東京都台東区ことぶき 1-6-7 ユーハイツ、これは信仰というのかな、あの人面に、物申すの信ですよね、で光2035、電話が0338475547、0338475547、詳しくは、立川断交ホームページにてということでね、はい、立川流真打ちの立川断交師匠なんですけども、
千、はい、
千本桜さんもね、
はい、
もう立川流といえばそれこそ志の輔師匠から、
はい、
立川志らくさんまでおなじみの、はい、落語のね、そういったお付き合いがあるということなんで、断交師匠あたりもね、いつかまたそういった形で、はい、千本桜さんともネットワークを持っていただけるようなことになるとね、うん、ますますそういう、なんて言うでしょうね、コネクションと言いましょうか、ネットワークが広がっていってよろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね、
はい、
そんなことで取り急ぎ、立川断交師匠の落語会のお知らせを申し上げまして、続いて、
はい、第2週のサブパーの件で、
はい、
前田ゆかりさん、
はい、
私と同じ舞台に立ったりしている天音夏さんをご紹介します、
はい、
とっても明るくて責任感もあり元気いっぱいの子です。グローリースタイルプロモーションの所属俳優になります。来月3週目にゲストでお願いする予定です。 私は今の時間帯は月に一度しか参加できませんので、2か3、どちらかでよろしくお願いします。
はい、
ですね、
はいはい、はい。だからここはもうね、あの、学大 FM 的には民謡歌手の坂本冬美さんじゃないですか。
坂本理恵さん。
坂本理恵さんがね、まあちょっとこう、はい、ご自身の方のお仕事の方が過密になってきたということで、学園しばらく、まあお休みということになったわけなんですけども、そんなことでそこの、まあ、皇族にね、前田さんにご相談を申し上げたところ、お友達の方が、彼女もほら、要するに、声優だとか、はい、お芝居のお仕事やってみえたりするじゃないですか。
はい、
そんなことで、まあ、ご自身のお仲間の方がやっぱおいでだという形で、
はい、
まあ、この天音夏さんをご紹介しますんで、いかがでしょうかということで、早速ですね、
はい、
天音さん的には、近々に学園にご出演いただくというふうなことになっていると思いますんで、はい、そうだ、第3週目の放送で、はい、うん、お越しになっていただくようなことになると思いますんでね、
はい、
そちらの方もまたリスナーの皆さんお楽しみになっていただければなというふうに思いますね。さあ続きまして、ちょっとお答え内容にはなりますけどもですね、経済界視点、経済界視点ですね、見る角度の視点、大臣になって思うこと、内閣府特命大臣、担当大臣、衆議院議員海田万里事務局さんからいただいてますね。民主党の代表選挙では小沢氏を推薦しながら、図らずも菅内閣の閣僚となって2週間が過ぎました。一時的に迷いはしたものの、挙党体制ということと経済財政担当は以前からやりたい仕事だったので引き受けましたと。そんな中で気がついたことが、想定問答の準備の周到さ、これは国会の委員会の質問あるいは雑誌の取材やテレビ番組への出演の際にも準備されているものですが、今後はなるべく少なくするように指示をしたいと考えています。そしてもう一つは各種会議に関する事前の説明の多さです。これは内部の勉強会が多すぎ公務ですから、決してそれを厭うというものではありませんが、しかし役所が準備した、レールに乗って、あとは日常の、日程をこなしていくというだけよりも、やはり政治主導の精神で、しっかりと数字で成果を出したいと思っていますということで、わかりますか？
わかんないです、すいません難しい
いやいや、まあまあ海田万里さんもね、
はい、
もう学芸府にご出演いただいてから、だいたいまだあの当時は充電中でしたから、
あ、はい、
あの前の放送所でですね、あの放送スタジオにお越しいただいて おしゃべりになられた時は、
はい、
まあ本当にフリーの、まあ、一般人だったわけですけど、
はい、
今やもう時の大臣ですからね。
そうですよね、すごいですよね。
大臣となると、なかなかちょっとこのシチュエーションでは、はい、あのラジオ放送には出づらいんじゃないかなっていう、SP とかガンガン来ちゃうからね。
あ、そうですよね。
まして、こんな危険な、うん、危険な、やからが、怪しいやからがいるんだから。
そのさんまが刺さっただけで SP に捕まっちゃうんですよ。
これは大変なことになっちゃうんでね、なかなか大変だと思いますけど、まあでもね、はい、まあ、本当に、頑張っておいでなので、
はい、
いろいろとその学芸府的にも負けないでね、海田さんの、またお目に止まったりとか、はい、そういったこと恥じないような番組を続けていきたいなというふうに思っておりますけどね、はい、はい、続きまして、
はい、サンママンさん、
はい、
河北新報社でいいんですかね、
河北新報社だね、
新報社ですね、
はい、
はい、畠山さん、
はいはい、
いえいえ、丁寧なお悔やみメールをありがとうございました、はい、親父のいいところはコツコツと真面目に、真面目にでした、
はい、はい、
私が足りないところを磨いていこうと思っています、
はい、
そろそろまたお会いしたいですね、
はい、
最近は宮城の新米酒を飲みながら、
純米酒だね、
あ、純米酒、失礼しました、
はい、あなたお酒飲みなのに新米が欲しいわけだ、
そう、新米の季節だから新米って言うんですよ、
ボジョレのイメージ強すぎない、
あ、そうですね、
純米酒を飲みながら、
純米酒を飲みながら歌って踊れる曲を探しています、
次のほら宮城はもう米どころだから、はい、お酒は美味しいんでね、
わ、
はい、でこの河北新報社さんっていうのは、はい、もうご当地では本当に、なんていうのかな、地元に根ざした新聞社さんですごくもう高名なわけですよ、
はい、
だから何度も申し上げているように学大FMも出張放送で、はい、去年一昨年仙台の方のね、
はい、
うまいもの祭りに呼んでいただいて出張放送したわけじゃないですか、
はい、
その時にこちらの河北新報社さんの主催で呼んでいただいたと、
あ、そうなんです
ね、いうことなんですね、はい、でも、まあ、こちらの畠山さんにご厄介になったわけなんですけども、
はい、
なんかご主人っていうか、ご主人じゃなくてお父様が亡くなられたっていうことですね、まあ、そのお悔やみを申し上げましたら、はい、ご丁寧にご返信をいただいて、
はい、
で、まあ、久しぶりにちょっと会ってね、お話をしたいですねっていうことだったり、ほら陽気がだんだん良くなってくると、彼もお酒いただくから、はい、 で、私もほら、やっぱり嫌いな方じゃないじゃないですか。
はい、
だとすると、そういう純米酒を飲みながら、歌って踊れる曲を探していますと。
うん、
だからもうここはほら、私もね、はい、中目黒の夜の替え歌で、
はい、
仙台の夜っていう曲を歌ってるぐらいですから、
はい、
そこはやっぱり、もうちょっと今度こう、なんかこう、宮城ブルースとか、宮城の夜をもう一度とか、なんかそういうのちょっと売り込んでいこうかな、みたいなね。
ありそうなタイトルですね、すごい。
やかましいよ。
いやいや
大きなお世話
で。いや、いい意味で、いい意味で。
そこはもう、除災なくね、はい、抜け目なく、ちょっとどんどんと、あれしていかなきゃいけないなと思ってはいるところなんですけどね。
はい、
また、河北新報社、畠山さん、こちらの方にね、上京されましたら、いつでもお立ち寄りいただいて、学F放送の方ね、ご参加いただければと思いますよ。はい、続きまして、まだ追いつかない、越後人さんという形でですね、これまた、越後人さんという方ぐらいだから、
はい、
新潟の方ですからね、
はい。
すごいじゃないですか。もう仙台からもうね、宮城から、
ね、はい、
ワールドワイドでもないのか、国内ですからね、はい、聞いていただいているということで、
はい、
はい、9月から10月中旬まで街のイベントで、インターネット放送が聞けずにおりました。ラジオドラマを早く聞きたいと思いつつ、やっと目黒さん祭りの回を聞いております。1時間半と思っていたら2本あり、嬉しいような悲しいような悲しいようだってのは、わかんなくはないよね。
長いですから
ね。普段だったら、はい、1本聞けば十分だけど、
はい、
イベントの時は2本とかね、3本聞かされたりするからね。
そうですよね。
はい、まあ、それにしても、あと4本で追いつけると思いきや、今晩も放送があるんですね。出張スライド放送で、キーボーさんの生放送のご苦労が手に取るように感じられる放送でした。それが番組の面白さになっていたと思うのですが、サブパワーの方々には放送に対するもう少し高い意識を持っていただけたらと感じました。おお、楽しいとふざける、うん、かっこいい加減の違い、うん、仲間内での話と放送の違いだけは分かってほしいと思いました。おっさんの嫌味で失礼しました。より良い放送になるように今後に期待も、ご期待申し上げておりますと。越後人さん、
はい、
ちょっと厳しいような内容ですけど、
はい、
やっぱここはこうそういった苦言を、
はい、
あえてこう呈してくださる方がおいでだっていうのは、逆に言うと学芸風にとってもありがたいじゃないですか。
そうですね。
うん。
はい。
常人さん何よりこの方自分でやっぱり放送局やっておいでの方だからね。
はい。
で、自分でディスクジョッキーもやっておいでだったりとか、うん、要するにだから、ラジオが何であるかっていうことは十分よくご理解の方なので、
はい。
だからまあそういったものを踏まえた上で、まあおっさんの嫌味です。失礼だけどっていうふうなことでね、
はい、
こうやってまあメッセージを寄せてくださるっていうことは、まあやっぱりそこは私たちも肝に銘じなきゃいけないし、
はい。
それぞれにね、まあ、自助努力したりとか、そういう、まあ、技術的なものとかそういったものをどんどんこう、うん、研鑽しながらね、いいものを作っていきたいなといったことには違いありませんけどね。
はい、
はい、続きまして、
はい、はい、本日はラジオにお邪魔させていただきありがとうございました。
はい、
三枝知恵さんでいいですかね。
三枝さんだね。
三枝さんね。あ、失礼しました。
三枝知恵さん、ね、先日はラジオにお邪魔させていただきありがとうございました。三枝知恵さん、
三枝知恵さんですね。
はい、
はい、とても楽しかったです。
はい、
11月7日日曜日の学 F 文化祭もぜひ出演させていただければと思います。
はい、
当日のライブは放送などされるのでしょうか。
うん、
それによって歌う演目も考えなければいけないので、うん、お返事いただけると嬉しいです。
うん、
また先日お渡しした CD ですが、上の者から許可が下りたので、うん、ぜひ次回のラジオドラマ放送にでも流していただけると嬉しいです。うんうん、よろしくお願いいたします。
すごいね、三枝さん。
はい、
前田さんつながりでね、
はい、
ご参加いただいたゲストの方なんですけど、まあ、シンガーなんですよ。で、
はい、
その声優とかもやっておじだったりとか、
は
い、っていうことで、まあ、自分のオリジナルの要するにその音源をお持ちなんで、
はい、
そちらをおかけいただくというふうなことだったり、今回 の, その7日の日にね、ご登場いただいて、はい、まあ、歌唱いただくっていうことなんだけど、すごいね。先日お渡しした CD ですが、はい、上の者から許可が下りたので、
おー、
すごいヒエラルキーだね。
そうですね。
こんだけの回、こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。お騒がせしております。まあでも、やっぱりちゃんとしたところだからね、そういった部分では、今度は、聞かせていただいたけどね、やっぱり内容もしっかりしてるんですよ。すごくアタッキーな、うん、なんかこうね、タイトな楽曲だもんですから、すごくそういった部分で、今度のライブ。
はい、
彼女にまあご登場いただいて生歌をご披露いただくということなので、そこら辺も楽しみにしていただければなというふうに思いますけどね。
はい、楽しみですね。
はい、11月7日学芸文化祭ね、はい、6時開催でございますので、どうぞ皆さん、よろしかったら、まあ、お時間のご都合に合わせてね、お出かけになっていただければと思いますけど、そんな、11月7日学芸文化祭につきまして、桜ほのかさんから、20分から30分のお時間をいただけるのであれば、生歌、カッコカラオケは1、2曲で、残り時間はその他の歌を2、3曲かけていただくことはできますでしょうか。また、提案として自作ミニ、これはミニ リーディングストーリーの朗読っていうのかな、うん、まあ、そういうのはやっぱあるんだね、朗読。こんばんは、ようこそいらっしゃい。というものもできたらいかがかと思います。リハはしたいと思いますので、PM5 時までには入りたいと思います。ということでね。はい、こちらも、前田さんの回にゲストでお越しいただいた、さくらほのかさん。はい、湘南ナパサとかって言ったかな、湘南 FM のディスクジョッキーをやりながらお歌を歌ったりとか、はい、やっぱり声優をやっておいでの方なんですよ、
はい、
でこの方もオリジナル音源をお持ちなので、はい、学F文化祭についてお話を申し上げたら、はい、ぜひ私もっていうふうに手を挙げてくださって、
お
だからまあとりあえず私がまあまあこうまあメインじゃないですか。言っても。
まあそうですね。
なんだその目は。なんだその目は。まあまあ、で、ね、やっぱり一応メインで、はい、演奏させていただきたいって歌うわけじゃないですか。
はい、
とりあえずだから可愛いところを、
はい、
前で歌っていただいて、
はい、
で、まあ、その後で、ね、サンママンが出てきて、
はい、
ちょっとまあ盛り上げようかなというふうに思ってるんですよ。で、お嬢はどうされる？歌わないの？
私、うん、そうですね。うん、
何今、何今さらもじもじしてるの。まあ、とりあえずだから MC でね、黒、は、羽、い、さん的にはお願いするということには違いないんですけど、はい、だから先ほどご紹介しました、三枝千恵さん、
はい、
で桜ほのかさん、で、まあ、私と三枝の坂本という順番でね、ご披露するというふうな方、はい、またあと飛び入りゲストで、はい、オープンマイクでどなたがお更新なのか、ちょっとその辺はまだわからないと、
はい、
お楽しみといったところには違いないんですけどね。
はい。
はい、そんなこんなで、ごめんなさい、11月7日日曜日の方のね、学部文化祭の方もお楽しみいただければと思いますよ。はい、続いて。
はい、平素はご愛顔のほどありがとうございます。
ご愛顧の方。ご愛顧のほどありがとうございます。
ありがとうございます。はい。幡ヶ谷虫八さんでいいんですかね。うん、
はい。
はい、店主さん。
うん、
はい。11月は3日、23日の祝日を営業、うん、日曜をお休みさせていただきます。
はいはい。
美味しい、ヘルシー、今月の虫料理、エビメニューをお楽しみください。
うん、
ゆっくり、ゆったり、ヘルシーな大人の忘年会が好評。
うん、
ご予約はお早めに。かっこビッグコミックオリジナル名物、こだわりの店、500回記念スペシャル、10月20号ですかね。
うん、
はい。で、虫八が選ばれました。
すごいじゃない。
はい。うん、ご予約は、電話番号0334810164、
うん。
はい。
0334810164 ね、
はい、
これ幡ヶ谷の方のお店なんですけどもね、はい、まあ居酒屋さんには違いないんですけど、蒸し料理専門店ということで、はい、これは先ほどほら河北新報社さんつながりでご説明しました畠山さんなんかのご紹介の時に、
はい、
まあなぜそちらで仙台でライブって言いましょうか、出張放送をやることになったかというと、宮城県ご出身の蔵王のありがとうのんちゃんという方が、
はい、
まあその河北新報社さんとおつながりがあって、そちらの出張放送に出たわけなんですけども、
はい、
だからこの蒸し八さんに行くと、ありがとうのんちゃんの、その、要するに豚料理、美味しい豚料理、健康な美味しい豚料理がいただけるわけですよ。
はい、
でそんなつながりで毎回こうやってアナウンスくださるんで、
はい、
学園の方でもそういったご縁つながりでアナウンスさせていただいていると、
うん、
いうことなんですね。で、その、はい、そんなのんちゃん、この前フジテレビ出てたからね。
そうなんですか。
フジテレビの方、なんか変身する、女性が変身するみたいな、なんか番組ってコーナーあるじゃん。
あ、はいはい。
あれに出てて。
改造計画みたいな。
なんかそんな。はい、で、蔵王の方で、はい、豚のほら、そういうね、農場のお嬢さんなんで、
はい、
やっぱりそういつもだと、なんとなくそういう、ちょっとこうね、ちょっと言葉を選ばずに言うと、むさい格好してるので、東京でそういう営業活動をするのにして、ちゃんとしたこうレディーになるためには、どうしたらいいのかしら、みたいなことで、
はい、
なんていうか、その番組で、セレクションされて。
おー。
で、出てたからさ。綺麗になっちゃって、また。
あ、そうなんですか。見たかったな。
本当なんですね。だからまあ、そんなでね、彼女も頑張っておいでなので、
はい、
ね、そういったネットワークとして、また、興味と関心がおありの方は、その蒸し八さんにもね、はい、出迎えますと美味しいそののんちゃんのところで作ってる豚料理いただけますんでね、
はい、
召し上がっていただければいかがかと思いますよ。はい、続きまして、先日はありがとうございます。民謡歌手の坂本理恵さん、先日は突撃させていただきましてありがとうございます。お客さんとして生ビール、美味しい料理をいただきながらのラジオ鑑賞は最高でした。森下さんとのいろいろ女子トークもできたし、ゲストの君津さんにも占いをしていただきましてラッキーでした。これからもますます学芸風盛り上がっていきますように。またイベント等の際はぜひお声をおかけていただければ飛んでまいります。伊藤さん、これからも私のことを忘れないで、こら嘘をつけて忘れないでっていうぐらいのやつはだいたいイベントとか来るからね11月になるか欠席のくせにみたいな。 はいはい。まあまあ冗談さておいて、はい、とりあえずだ彼女のね、なんかオリジナルライブが、そちらの方で、あるらしいんですよ。2010年、リエライブ、歌って笑ってスーパーナイトのご案内。民謡をはじめ、歌謡曲などを盛りだくさん、ゲストが、津軽三味線、尺八太鼓のよさこいオールスターズ。日時が、11月の20日土曜日、17時開場、18時開演。場所が民謡酒場よさこい。住所が千葉県市川市、愛の川3-8-23。電話番号は0473696800、0473696800。前売りの方が3000円。当日が3500円。ワンドリンク付きと。その他500円から美味しいお食事もご用意しておりますので、詳しくは坂本理恵のブログにてと。ね。やっぱりみんなそれぞれだから頑張っておいでなわけですよ。
はい。
ね。はい。まあそんなことで、坂本理恵さんの、そちらのパフォーマンスね。お楽しみに。またお近くの方でなくてもね、どんどんとお出かけになっていただければと思いますよ。
はい。
はい。続いて。
はい。伊藤さん。今回は意に添えなくてすいません。
はい。
ベース吉岡誠二さんですかね、はいはい、はい。どうしても土日祝日に仕事が集中してしまうんですが、逆に平日は時間が余ってるので何かありましたら声をかけてください、
はい、
急に寒くなったので体調管理に気をつけてくださいね、はい、四十肩五十肩には固まらない程度ほどほどに
リアルやねリアルすぎる、うん、
ほどほどに動かすなどして気をつけて、
うんはい、
こちらは点点点。
お互いに。
そうですね。20年ぶりに浅香ゆいバンドに復帰してます。
はいはい。
12月4日5日に渋谷、うん、ボックスいいんですかね。BOXX。
うん。
ですね。はい。で、ライブがあるので、うん、時間が空いてたらご招待しますよ。
は
い
は
い、
ね、これはもう私が、はい、屋上パフォーマンス10周年のイベントで、まあ、10周年記念のライブを、クロコダイルっていうところで、まあ、渋谷でやったんですけど、
はい、
その時に、まあ、ベースで参加してくださった吉岡さんで、
はい、
彼はもうベースだけじゃなくてマルチフルに何でもできる方なんで、はい、11月7日のライブに、まあ、要するに学芸風文化祭に、どうでしょうってお誘いしたわけさ、
はい、
じゃあ彼は彼ですって忙しくて、
はい、
で元々ね菊池桃子とか、
はい、
浅香唯さんとかアイドル系のバックでずっと演奏してる方で、
おーそうなんです
ね、夜のヒットスタジオとか 出まくってた人なんで、
お
でそんなことでも 、はい、腕っこぎなんで、
はい、
でまあ、ちょっとまたそういった方たちがほら今もう復帰してるじゃんどんどん、
そうですね、
なんかあの、はい、イオちゃんだとか、
はい、
そういう なんていうのあの当時の方たちが、
はい、
でそういうのでまたちょっとお声がかりがあったみたいで、はい、浅香唯さんのバンドでまたちょっと今ライブツアーやってるんで、あのちょっと来れないという形で、はい、まあ、自分が今度は渋谷ボックスでライブがあるから、
はい、
あのその浅香唯さんのねライブとかもしよかったら遊びにいらっしゃいよというお声をかけてくださったという形で、
はい、
どうだここはやっぱりアイドルから、
いやでも私もあの浅香唯さんとか聞いてましたからね、うん、
でしょ、
いいですね、
ここはやっぱり、
はい、
このサンマンマンも伊達じゃないからいろんな部分でそういうネットワークがあってね、
はい、
で12月の12日はほら爆風さんのライブもね、
はい、
やっぱりほらそういうお友達つながりで伺わなきゃダメだし、ドラムスのほらファンキー西洋さんとか、
はい、
中国でお友達にしていただいて、
はい、
そういった関係もあるし、
はい、
ここはやっぱりミュージシャンとのつながり結構なもの持ってるから、
素晴らしい、はい、
ね、持ってるからそこは、
はい、
あんまバカにした目で見ない
そう、見てないです見てないですいやいやもう
そこは結構
尊敬の眼差しみたいな
はいはい、
ね、はい、
はい、いえいえもうそういった意味でね、いろいろとまあアナウンスもあるところでね、本当はね今日はね一番最後に、
はい、
あの目黒区のね、あの目黒通り、目黒通りとね、はい、神奈のね、ちょっと交差するあたりで、水力基地っていうね、
はい、
水と緑と木、ウッドの木、
はい、
あと地はあの地球、アースの地、
はい、
で、それで水力基地って読むね、
はい、
NPO 法人とかで、いわゆるその物販をやっておいでの、雑貨屋さんとかやっておいでのね、そういうお店があるんですよ。
はい、
そこがね、7周年の記念で、
はい、
4日からね、3日間か4日間、売り出しがあるらしいの。
はい、
ところがね、そのアナウンスで、こちらに、ご情報をお持ちになって、いただいたんだけど、
はい、
それがなんとね、店が閉まってたんで、そのまま置きっぱにして帰られちゃったらしいのよ。
あ、そうです。
それを分かんなくて、マスター、それ分かんないよね、はい、それただのチラシだと思うじゃん。
はい、
だからそれポイしちゃったんだよ。だそんな残念で悲しい結果になっちゃったんで、
はい、
一応お伝えだけしておきますけど、
はい、
とにかく水力基地っていう名前だけ覚えていただいて、
あ、はい、
とにかく、だから 7周年で、
はい、
4日からイベントなさるそうなんで、
はい、
多分いいものがお安く手に入るんじゃないですか。
はい、
だからその水力基地、目黒区ひもんやとか、目黒で検索していただければ、多分あちらこちらにも、そういったNPO 法人の活動しているところで、あるはずなんで、
はい、
検索できると思いますから、どうぞ興味と関心のある方は、そちらの方お出かけになっていただければなというふうに思いますね。はい、はい、長きにわたってしまいましたけど、そんな感じでやっぱり秋口はね、いろいろそのアナウンスだとか、そういったイベントが多いというふうなことには違いないんですけども、ゲストの方のアナウンスもね、この後ほどしっかりさせていただく ということで、本日の1曲目を聞いた後にね、そちらの方をゲストの方は呼び込まさせていただくのと同時に、ご紹介してまいりますけども、その前に本日の1曲目、先日のパーシモン、パーシモンホールわかる？都立大にあるんだけど。
パーシモンホール
結構大きなホールがある、1000人ぐらいの。はい、そこの大ホールは、目黒区音楽祭にて、はい、目黒ユネスコ協会地球クラブコスモスというふうな方たちが集まったようなイベントがあったらしいんですよ。
はい、
でそこでもう、大合唱になったらしいんですけど、
はい、
それがなんと7日の日曜日の今度学F文化祭でもお付き合いをいただく、あなたもご存知のほら、バイオリニストの坂本隆さん率いる、ミモザの曲をみんなでその、パーシモンのホールで、大合唱です、はい。彼らの曲を。
すごい。
すごくない？
すごいですね。
まして、あなたあれですよ。地球規模でやってんだよ。目黒ユネスコ協会、地球クラブコスモスだもん、あなた。
すごいですね、これ。
そんな方がこう、はい、バックに控えて、
はい、
このサンママンが歌う楽曲も目黒川墓場。
はい。
別れた女房が店に来たり。ね？
はい。
釣った魚に餌をやれ。iPod が買えなくて、
はい、
もう
鼻鳴りました今。
こんなバラエティに飛んだゴージャスな曲を
自分で笑って
どうする、やろうというわけですか。あなたそれ MC やるんだからね。逃げも隠れもできませんから。
頑張ります。
よろしくお願いしたいと思います。はい、それはね、専門桜のママだって来ないよそれ。しょうがないよ。まあまあだからね、はい、そんなこと言ってるとゲストの方がね、もう本当に逆に言うともうお呼び越しになっちゃうかもしれませんので、はい、さっさと曲をおかけした後でですね、ご紹介してまいりたいと思いますけども、とりあえずそんな形で今日聴いていただきますことは、ミモザの、坂本氏率いるミモザの楽曲ですね、キャンパスという曲を聴いていただきまして、その後にゲストのですね、今日は、ごめんなさい、ミオ、ちょっと難しい字なんだ、ミオ・ミチルさんって劇団ロイヤルブルーの、
はい、
トップ女優の方、ね、
はい、
責任者の方でございますんでね、お迎えしてまいりたいと思います。それではまず最初に聞いていただきますが、ミモザのナンバーでこちら。
どれでもいいよ、そのパレットに大好きな色選んでごらん、赤青黄緑好きな色を混ぜれば新しい君の
はい、そんなこんなでね、聴いていただきました。ミモザのナンバーでキャンバスという楽曲でしたけどね。さあ、それではですね、学F オリジナルコンテンツに行きたいところでございますけどもね、本日の時事ネタに行きます前に、本日は、千本桜ホール、三田社長さんからのご紹介、ゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思いますね。本日のゲストは、劇団ロイヤルブルーの、三尾みちるさんです。ようこそ！
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくどうぞお願いします。あ、どうも。この絶大な拍手、
はい、
もうやっぱり男性陣の拍手はなんか力強いね。
そうですね。
またいい女だと余計力入るね。
はい。
ありがとうございます。もう結構ですよ。
そうです。
いやいやいや、まあ、ラジオですからね。そこら辺はみんなと一緒に作っていく、ね、楽しい番組拡大 FM ということでよろしくお願いしたいと思いますけどね。なんと申しましても三尾さんという形で、難しいお名前ですよね。三尾つくしの三尾。
そうですね。
ね、
はい、あのみちるさんで結構ですので。
みちるさんで、
はい、結構です。
僕らみちるさんでなったのジョーみちるとかの世代になってます。イルカに乗った少年みたいな感じになってます。でもちょっとボイシーしたらボイシーですかね。
あ、そうですね。劇団のちょっと特徴としまして、はいはい、女性だけの劇団なんですよ。
あ、そうですか。
はい、そうなんです。
好き、そういうの好き。
あ、そうです。
ただ女性だけだからっていう。
そうです。
しか違いないんですけど。
宝塚とはちょっと違う感じ。
違うんだ、はい。あ、でも宝塚って言ってもね、十分通用する感じですよね。
そうですね。
そうそう、大鳥ランさんだとかね。
なんとかマオさんとかね。ラジオでよかったです。
いやいや、あとでもうブログでバッチリ載せさせてい
ただ
きます。
もうちょっと修正を加えていただきたい。ありがたいですけれども、でも
ね。そんな、もう、劇団。ロイヤルですか、
はい、
ロイヤルってなかったら大変なロイヤルだよ。ロイヤルって言ったらロイヤルだから、
はい、
もう皇帝とかもう高貴なとかそういった意味ですからね、
はい、
劇団ロイヤルブルーさん、しかもそのブルーですから、
はい、ありがとうございます。
何言ってるかよくわかりません。でもどうなんですか、命名的にはやっぱりそういったちょっとこう気品のあるとか、
はい、劇団自体はもうだいぶもう20年ぐらいそういう活動をやってるんですけれども、
素晴らしい。
以前はちょっとどちらかというと活劇的なものとか、はい、コメディ的なこうちょっと大規模な劇団で、ちょっと楽しい系だったんですね。
なるほどなるほど。
で、まあみんながだんだんちょっとこう年を取ってまいりまして、うんうんうんうん、そろそろもうシックなものに
変更
した方が良いのではないかということで、
まあ、だからアイドルから本格的な女優にってみたいな、ね、
はい、
ものはいいようです。その辺はまあ、ね、刺さっておいて、でもね、いつかそういうふうにして転がっていかなきゃね、この芸能界も。
ですね、
はいはい。
ですので、まあちょっと心理劇とか、はい、ちょっとアダルトな大人の方向けの劇団にしていきまして、
いいないいな、
ちょっとこう、いやいやちょっと短尾な感じの、ちょっと不思議な世界なんですけれども。
ありますか、あなた短尾ときたよ。ちょっと学がないとなかなか短尾なんてことはできるよ。その短尾短尾出てくるよ。これはまあ親父ギャグという。
親父ギャグが。
大きなお世話。
でも、そうですね、まあ、ロイヤルって入れさせていただいて。
結構ですね。はい、で、今回はご出演に関しては、後悔してませんが大丈夫ですか。
もう驚いちゃいまして。もう
さんまのね、
こんな
の。
もう何も前中、なんか前情報がなくて、
そうですか、
ちょっと前にあの千本の支配人の方に、
はい、
ラジオでちょっと宣伝できるからって言われまして、
そうですか、
よく
はい、
コマーシャルとかで10秒ぐら
い
告知できたりするじゃないですか、はいはい、そういう感じだと思って参りましたんで、
いやいや、
も
う、うちは逃がしませんよ。逆に言うともう来ていただいているのはがっつりお願いしたいと思うんで、よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします。
それにしてもやっぱり千本桜ホールさんと、また三田社長とのお付き合いが、
そうですね、
根本ということですけども、
はい、
結構長く、
そうですね、もう私が本当に20歳ぐらいっていうか、もう20年前っていうとちょっと年がバレちゃうんですけれども、もう駆け出しの頃から、
ということは、
アラフォー世代です。
わお、やっぱ女優ってのは怖いな、あるしな。見えないもんな、どっから見たって
な。見えないですね、
若い。
41ぐらいにしか見えないもん。冗談冗談。冗談冗談。いやいやいや、冗談冗談。いや、
もうラジオで。
綺麗な人はね、どうしてもこう、ちょっと綺麗で性格良さそうな人はね、やっぱりこういじりたくなっちゃうんだよ、どうしてもね。そう、でも冗談の人、本当にそんなにお見受けできないので
。ありがとうございます。
でも、それ言った長きお付き合いの中で、そんな早くから、
ね、はい、若い頃からもずっと千本桜ホールにやらせていただいて、
だって言っても、ね、千本桜さんも25周年とか言いますからね。
そうですね、
ねえ、26、7年かな、ねえ、 盛んにこうなんか数字が出てますけども、
ご主人がお元気だった頃にいろいろ
そうですか、
いろはを教えてもらったりとか、舞台作っていただいたりとかもしたりして、
そうですか、はい、じゃあもう本当にね、千本桜さんと一緒に歴史を刻んできたん
です、ね、
劇団と申し上げてもよろしいでしょうか。
はい、
そんな
あ
ロイヤル、ブルーさんの、ねね、トップ女優と申し上げてもいいと思うんですけど、代表の仁雄さんではございますけども、はい、まあ学園的にはですね、そういった形でご出演いただいた以上はですね、もう楽しんで帰っていただきたいんですけども、一応あの番組のコンテンツがございまして、はい、その流れに沿ってまたお付き合いいただくというふうな形でよろしくお願いしたいと思います。
また
今日はお芝居のね、告知だとかアナウンスはもう十分たっぷり後ほどお願いするという形でですね、まずはあの今日の時事ネタと言いまして、ちょっと硬いようですけども、あのニュースソースを私は10項目ぐらい読み上げますんで、それについてちょっと気になったことをにコメントをいただくというふうな形で、もうあのこれ以外のニュースソースでも何でも構いませんので、ね、もう隣でその子猫がどうしたとか犬が何々したとかね、公園で転んだ引っかいたみたいな話でも結構でございますね。本当にしないでくださいね、それは。はい、それではですね、最初にですね、日航の貨物専用機ラスト便、日本発着ライバルに好機ということがございましてとかね、これ羽田からねフライトするようになったりみたいなことがあったりとか、うん、続きまして経過ラーメン民事再生法申請、熊本の老舗味仙が支援ということがございましたり、続きまして水島博さん、賞金2000万円を辞退、ポプラ社小説大賞ということがございましたりですね、続きまして尖閣諸島問題、ビデオ視聴の議員向こうの恋よく分かったということがございました。続きまして経大連勝、50年ぶり、総計で、優勝決定戦へ東京六大学、これどっち勝ったんですかね、耳かき店員ら殺害被告に無期懲役、裁判員裁判、死刑回避ということがございましたりとか、続きまして清水健太郎被告に懲役2年6ヶ月休刑、覚醒剤事件ということがございましたり、続きましてロシア大統領、これは今ね、大変話題になっておりますけども、約4時間弱滞在し、国後島を出発、菅総理、我が国の領土ロシア大使呼び、ロシア大使を呼び抗議ということがございましたり、続きまして広島の前田健太、健太投手ですね、沢村賞セリーグから6年ぶりということがございましたり、最後に、黒羽さんがもうぜひ食いついていただきたい、コスプレ列車丹後を走る、丹後というのは京都の方ですよね、この格好で観光もというふうなことがございましたりするわけですが、さあまあ、お手本というわけではないんですけど、黒羽さん的には慣れたところでいかがでございますか。
いや、やっぱりコスプレ列車
ですね。コスプレですよね、はい、ここは。
なんですか、これは。
いや、だから、はい、町おこしみたいなことだと思うんだけど、はい、いろんなそういうアニメのとか、そういう、なんていうか、動画のキャラクターがあるじゃないですか、はい。そういった方たちがコスプレの格好をして、電車に乗るらしいんですよ。
お
これで電車の中で、それのこう移動しながら、はい、そこでいろいろパフォーマンスを繰り返したりとか、はい、歌唱をしたりとか、まあ、飲んだり騒いだりみたいな、はい、そういったことには違いないと思いますよ。
お
で、その格好のまま、はい、その到着先で観光するみたいな。
お
だからセーラームーンだったりとか、
はい、
なんだろう、まあいろいろあるんじゃないですか、そういうこう、ガンダムの、はい、なんていうの、諸星くんじゃないよ、なんていうの、わかんないんだ、だから俺もうごっちゃ混ぜになって
あ、アムロ
や、うん、そうそうそう、
はい、
じゃいかがですか、お嬢的には。
いや、いいですね。ちょっと参加してみたいです、ね。
参加してみたい。
はい。でもちょっと遠いですね。
ちょっと遠いけどね。
はい。
うん、でも今日本のコスプレっていうのはあるし、文化としてもすごい、あの話題になってるし、台湾とかね。
はい、あ、海外すごいですよね。ね、今
ニオさんお聞きになったことないですか、うん、そんなコスプレの興味ないですか。
あ、あります、あります。
あるんだよ。は
い、結構あの舞台でコスプレみたいなのとかあるんですか、やっぱ衣装とか。
そうですね。もうかなり。
そうか、あるわな。それはな、コスプレってんじゃなくてお仕事であるわけだ。
そうですよね。
なんかすごい、なんかそれこそね、あの宝塚じゃないけど、うん、ベルバラみたいなあんな、ね、あ、ドレス着ちゃったりとか、
似合いそうですよね、
ティアラつけちゃったりとか、
うん、
ね、ありそうじゃないですか、
もう、
うん、
そんな こちらの女性の方のがお似合いになるかと思いますよ。
この方はねコスプレって もう純なコスプレですから、
ただの変態ですから、ね、
いやいやいや、もう
セーラームーンとか似合いそうな、
ね、
お仕置きよ、
もうやってるでしょ。そうなんですよ。でもだからやっぱお芝居の中でね、意外とそういうのはこうやりつけてるって変だから、
うん、あ、そうですね、
意外とでもすんなり入っていけるかもわかんないですね。
あ、
どうでしょうその辺は。
若い頃は結構、うん、あの少女漫画を原作の作品とかやった時は、うん、はい、やはりそういう格好で、うん、そういうイベント会場に行ってチラシを巻いたりとかよくやりました。
そうね、
はい、
はいはいはいはい、うん、もう集客のためだったら、はい、もう団長だったら何でもやるぞみたいな、うん、 心構えも必要でしょそこは。
はい、
あ、それにしてもでもやっぱりこう、そういう舞台でね、いろいろこう、コスチュームとかある中で、はいはい、シリアスなものもあればコメディとかもやっておいてた
わけだ、うん、あ、そう、すごいのもありましたね。昔はやっぱり、ね、ちょっとコメディの時はやっぱり鬼太郎ものとかもあって、
鬼太郎もの、
はい、ね、やっぱり鬼太郎のコスプレをして、
どっちが行きますか？私行かしてもらっていいですか？行かしてもらっていいですか？
はいはい、
ここはもうやったからね。
そうですね。
いや、無駄に受けてるじゃないですか。いや、よかったら、だから、お客さんにやってもらった方がよかったかわからないけどね。ここはね。誰が一番うまいか、鬼太郎賞ってやってみようか。オーディション大会を。ね、だって今、その、鳥取の方とかね、また、水木しげるさんなれて、うん、町おこしで大変らしいですから。
そうですね。
鬼太郎もね、そういうのやっておいてだった。
今はロイヤルですけど、
ね、今はロイヤル、
ね、10年ほど前は、
あくまでもけど今、はい、手を立て直しました
ね。そうですね、11月の公演に向けて、
公演の向けてね、はい、それがありますからね、
見たい方がいらっしゃると困るので。
本当にシリアスでね、ゴージャスなお芝居やってる時に鬼太郎とかで声かけられちゃっても、ね、やりづらいですもんね。はいはい、まあ、そこら辺はね、じゃあもう放送の本編の方で、カットしないで前編でお送りしておきたいと思いますけど、まあそんな、あ、ね、コスプレの気になった、あ、クローバーさんでございますけども、ミュ、ミュさんの方ではいかがでございましょう。気になったところって言いましょう。
そうですね。はい、水島ヒロさんの小説大賞。
うん。
すごいなと思いました。
すごいですね。
2000万ですからね。
この方だってあれでしょ、俳優さんでしょ。
そうですね。
でまたイケメンだったらしいでしょ。
はい。
ね、歌手の彩香さんとね、
はいはいはいはい、
結婚されて、
うんうん、その方が何、これしょ、そういう、なんていうの、芸能の仕事を辞められて、小説家にも転身されたっていう
こと。プロダクションをね、退社されて、小説の方っていう、う
ん、
それで賞を取ったっていうのすごいですよね。
辞退ってね、2000万円。
ちょっと待ってください。皆さん、皆さん、それどこに食いついてるんですか？それ2000万に食いついてるんですか？それとも、この、この方の水島さんに食いついてるんですか？それとも、その、なんて言うんでしょう。それやっぱり劇団員として、はい、やっぱりほら、シナリオっていうのは興味あるとこじゃないですか。
あります、あります。
どこに食いついておいてるんですか？
うん、そうですね。うん、まあ、受賞。
うん、2000万じゃねえか結局金じゃねえかみたいな話
です
よ。
だって、
うん、でも2000万、なおかつ自体、
うんね、私なんか2000でも欲しいですからね、
誰でもそうだ、
あ、そうか、
俺だって20円だったかもしれない、それにしても、これ、辞退する理由なんかあったんですかね、
なんか若手の、
ちょっとミステリアスですよね、
なんて言われてましたけれどもね、
なるほどね、でもちょっと話はそのシナリオ的な話に戻りますけども、うん、どうなんですか、劇団員であり、まあ、女優さんとしてはこういった高名な方のシナリオでやっぱり演じてみたいみたいな思いはずっとやっぱり誰しもお持ちのことなんでしょうか。
あ、
じゃなくて、まあ、自分たちでもシナリオをお書きになる。
そうですね、私作家やってますんで。
あ、それは失礼いたしました。
いえいえいえ、
そうですか。
でもないです。
あ、本当だ、作家やってるって書いてある。
書いてない、書いてない、書いてない
。だからやっぱりその人たちは自分の作品だから、うん、まず他人様の作品もいいんでしょうけど、うん、まあ、自分のオリジナルティーみたいなことを一番大事にされるんだわけですね。だからそのカラーみたいなのあるから。
そうですね、うん、ですので演じるというよりもその作品を、
うん、提供する、
見せるのが目的な感じなんで、うん、まあ、お芝居を作る
ということは、もう早速ですけど、
はい、
今回の、まあ、これは夜ウグイス、夜ウグイスでよかったですか。
はい、
どういったストーリーの内容になります
んでしょうか。そうですね、はい、ざっくり言ってしまえばサスペンスっ
ぽい、はい、サスペンス、
はい、そうですね、
いいな、ちょっとなんとなく怪しい感じが出てきて、
そうですね、ちょっと怪しい感じで、
あなたから夢を、愛をついばむほど痛そうな芝居ですね大丈夫ですか。
そう、結構ダークなんで。
ダークなんだ。作演出花本ロミオになってますけど、
ね、ああ、それは別名ということになっておりまして、
まあ、でも、はい、実態的にはご本人が、
はい、
素晴らしいですね。いえいえいえ、はいはい、もうじゃあ日にちとかも早速アナウンスしちゃいましょうか。
あ、すいません。2010
年10月20日、はい、もう見た話じゃないですか。
はい、
はい、
20日の土曜日と21日の日曜日、
ね、場所も、噂の
専門桜ホールさんで、
は
い、よろしくお願いします、
はい、でご出演の主演が、はい、
私と、はい、あと笹原千住、
うん、
高野智美、
うん、
谷口琴美、
はい、
両寮、
うん、
とあとこちらには名前は出てないんですけれども、うん、三枝美恵が 出演します。
なるほど。かっこいい。これ、こんな、なんていうの、こう、本当にサスペンス的な。
は
い、
そうですね。
なんかこうね、アガサ・クリスティが書いたような。そう、どうでもいいか。なんか思いついたまま。
面白そうですよね。ちょっと私でもこういうの好きなんですよ。
ちょっとダークな感じで。
ですよね。
はい。ちょっと怖い感じ
です、ね。確かに鳥といえば、こう、なんかちょっとサイコのね、
あ、そうですね、
あれを思い出させるような、幸福とさせるようなね。
割とちょっとホラーテイストのサスペンスの愛憎ものですね。
ほら。ちょっとなんかゾクゾクしてくるね。
だってこの私の仕事はあなたの心の中に住み着いている不安を根こそぎ退治すること です。すごい。
はい。ちょっと精神科医っていうか催眠療法士が主人公で、まあ、相談に来た方をこう催眠に落としてその深層心理に入っていって、その諸悪の根源である人物を殺してしまって、悩み事を解決する話。
すごい面白い。
だからそんなことを繰り返しているうちに主人公が、まあ、事件に巻き込まれていくと。
あれ、そんな全部喋っちゃって、
まあ、いっぱいありますんで話は、はい、
そうなんだ。いや、だんだんなんか羊たちの沈黙の事件記者に見えてきた。なんとなく
奥深いですよね、その内容が。
そうですか。
いや、だからサスペンスって大体ね、そういうこう、ストーリーのね、あれをどんどんこう、また、ストーリーテリングをね、工夫していかなきゃいけないっていうのがあるでしょうし。いや、すごい才能だ、それは。
あ、そんなことないですよ。
でも作品を作るっていうんだけども、ほんと大変ですもんね。なかなかアイデアがね。
ね、じゃあ、まあ、それは楽しいです。まあ、今回見どころと言いますと、やっぱりそういったサスペンス、作るところを見てもらうと。
そうですね。うん、結構ドキドキして飽きない感じだと思います。う
ん、なるほどね。はいはいはい。はい、まあまあそんなこんなでね、とりあえず本編の方はですね、もっと詳しく後ほど説明させていただきますけども、とりあえずね、今日の時事ネタ、まあ気になったところでね、お二方に伺ったところで、KO レコードの CM に続いてですね、そんな、美穂さんの率いるですね、劇団ロイヤルブルーさんの内容のですね、方を詳しくもっとどんどんとね、迫ってまいりたいというふうに思いますよ。それでは、KO レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ありますけどね、本日は千本桜ホール三田社長からのご紹介、劇団ロイヤルブルーの美穂さんをお迎えしているということですね。本来ですと、まあ、ここではね、まあ、リスナー的にもですね、いろんなまあ、ご紹介の学園からご紹介ということでございますので、今日はまあ後藤にお越しだという形でね、ご本人の方からセルフアナウンスしていただくのが一番間違いないのかなというところで、美穂さんね、何しろとにかく代表でございますので、ね、
はい、
代表の方から直接にですね、いろいろと伺ってまいりたいと思います。セルフアナウンスのほどどうぞよろしくお願いいたしますよ。
はい、よろしくお願いします。
20年ってのはもう老舗ですもんね。
うん、そうですね。はい、もう、あ、でもロイヤルブルーという劇団になってからは、まあ、8年ぐらいなんですけれども。
そうなんですか。はい、やっぱり変遷があるわけですね。
はい、そうです。
僕らもバンドでもやっぱりそういう入れ替わりとか立ち替わりありますんでね。はいはいはい、私も最初からこうだったわけじゃないんで余計なお世話ですけどねあんたのことは聞いてないみたいな話です
けど、もう少しシリアスな時代があったんですか。
ほっといてくれ
シラスでしたよ、シラス。
アホ
シラスかも
しれない。出世王か、
出世王
種類違うし。いやいや、まあ、皆さんどうぞ気になさらずに。
はい、
もう大事なお芝居の前ですからね。はい、でも、
う
ん、
はい、
大体でも都内が中心にご活動。
そうですね、はい、稽古場ももう目黒本町がメインで、
そうですか。
あそこの区民センター センターとか、
会
社回復し、
はい、
あのそうですね、目黒川の隣の区民センターとか、
はいはい、
そこらの社会福祉会館とかで稽古させていただいて、
うん、なるほど。じゃあもうでも目黒のね千本桜さんと長きにお付き合いがあるということは、はい、まあ、ご当地との目黒とご縁はもう深いということですね、
う
ん、
はい、
はい。で、そんなロイヤルブルーさんに至るまでにもいろいろとやっぱご苦労とかがあったと思うんですけども、その辺はどうなんですか。もうスッと来たわけですか、ロイヤルブルーさんまで。
いえ、あの最初はあのもう芝居とかもそんなに興味もなかったんですけれども、はあはあ、やっぱりなんか少女漫画とかのこう公演をやってるのを友達と高校生の時に見に行って、
うん、
そこがちょっと素敵な女性ばかりの劇団で、そこに行ってなんか新年会とかよくパーティーみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
そこに行ったらそこの主催の人がお芝居やりたい人なんて言うんで、はいなんて高校時代に手を挙げて、そこに入っちゃって、でそこがやっぱりこう常にこう愛団体ってこう大きくなったり解散したりを繰り返すじゃない
ですか。ね、
でそこがやっぱり解散して、トップの人たちがまた劇団を作って、そこでやってて、またそこがこう崩壊して、
はいはいはい、
で私もあのどちらかというと役者もというよりもまあ作品が作りたかったんで、まあ、そこから、まあ、以前は劇団ペ天使っていう名前だったんですけど、ペがカタカナで天使っていう感じだったんですけれども、まあ、ちょっとおしゃれなネーミングだったと思ったんですけれども、こういうラジオとか、はい、電話とかで何かこう連絡を取ったりするときに、はい、ペ天使ですって言うと、
それはね、
大変ちょっと苦労があったんで、次は素敵な名前にするぞと。
それはありますよ。だって私も話の途中ですけど、まあ、ちょっととあるお店って言っても名前出しちゃうから、もうこれは言い逃れできないんですけど、ムード歌謡の、グループのユニットのお店がですね、貧乏っていう店だったんですよ。貧乏っていう店で、これでお客さんが電話かかってくるじゃん、かかってくるっていうか、まあ、こっちからなんだっけかけたし、まあ、もう衝突きますよね。そうするとね、あの違う予想地に、貧乏っていう店にかけたつもりが、予想のうちに間違い電話でかかっちゃった時あるわけよ。もしもし貧乏さんですかって、うちは貧乏じゃないですよ。それとお客さんがたまにいらして腹減ったのに寿司注文したいからって寿司屋に行くじゃん、
うん、
ガラガラと開けてすいません貧乏ですけどって言ったらみんな一斉にこっち見るみたいな。
そうですよ、意外となんか書くといいんですけれどもね、
ペ天使はちょっと
ね、うん、でも書くとだからいつも漢字で天使で頭にひらがなでペですって言うんですけれども、
ね、そうなんないもんね。
そういろいろもう毎回めんどくさいんで、
うん、
次はもう素敵そうな感じの名前にしようってその頃から思ってて、
そんなところご苦労があるんですね。
いや、ちっちゃい苦労ですけれども、その時は本当に大きなちょっと人数のいる劇団で、はい、
なるほど、
本当あの時代に流行ったユーミン社さんとか、
ほうほうほうほう、
あの新幹線さんみたいな
夢のユーミン社、
こうわっとした、
うん、
大勢でこうやるような感じだったんですけれども、やっぱこう疲れ果ててしまい、もうメジャーには行けないんだなみたいな感じで。
でも美穂さん見ててさ、申し訳ないけど、いや別にあなたをとやかく言うわけじゃないけど、どう間違ってもよろしく B とか言いそうじゃ
ないですか。やらせてるじゃない
あんたやる
じゃん。やってるじゃない。
やってごらん。
よろしく B やらせるんです。
マジでやってて。
やらせるんですよ。
じゃあご一緒に皆さん、よろしく B とか。はい、ご一緒に。
いやいや、あのうちは今ちょっと
そういう無理にさせない、ね、
いいですよ
ロイヤルですから今は
ロイヤルダメですよ、そんな、
ね、一線踏みとどまってください。ぜひぜひ、
は
い、
ここもう芸人ですからね。
はいはいはい、はい、なるほどなるほど、そんなこともあって、
はい、で、
まあ、ロイヤルさん、今は現在はロイヤルさん、
そうです、ね、
ロイヤルブルーさんで、
そうですね、う
ん、
ちょっとこうコンパクトな感じ で、
コンパクトな感じで
大人向けな劇団です
ね。なるほどね、うん、はいはい、でもじゃあそれは、公演については大体都内を中心だったりとか、
そうですね、はい、
でやっぱり遠方にも行かれたりするわけですか。年間何回公演とか。
いや、年1回ですね。
そうなんですか。
はい、
じゃあもう本当に千本桜さんの、
そうですね、最近
専属と言ってもいいぐらい。
そうですね、最近はもうずっと、で、お客様もやっぱり同じところの方が来やすいみたいなので。
安定して見れるっていうのがあるでしょうね。はい、それはね、黒羽さん、やっぱりあるんじゃない。私はでもライブで、やっぱりあちこちやったりしますけど、やっぱ常連のお客さんは、やっぱりこう見ててね、安定感があるっていうか、安心して見たいっていうのがあるし、
はい、
じっくり味わうんだと、要するにもう、ロイヤルさんがロイヤルさんについてるお客さん いるから、うん、こ次はだからロイヤルブルーさんが何をやるんだろうっていう興味になってくるわけよね、
うんうん、
次はだから同じ劇団なんだけど、うん、次はどんな手で来るだろうとか、うん、だからほら僕のお友達でその越川さんって言ってね、ちびっこギャングの越川大輔氏率いる、うん、まああのちびなんかごめんなさい、でなんだ劇団 DK ハリウッドっていうユニットがあの劇団があるんですよ、うん、その方なんかはやっぱりその DK ハリウッドさんにもお客さんついてるもんだから、
うん、
だからもうやっぱりそこのなんていうか小屋が変わるっていうことよりも演目とか、うん、そのシナリオに対する興味ですよね、うん、今度はどんな手で騙されるんだろうとか、さっきのペゼンシじゃないけども、うん、どんな手でこう笑わせてくれるんだろうかとかね、
うん、
そういうことになってくると思うんで、
うん、
だからもうそういうファンの方はね、
そうですね、うちも毎年演目は結構ガラッと違う感じなんで、昨年はちょっと魔法使い物で、
うん、
その前はなんか和物のホラーだったりとか、うん、SF ロボットものとかもいろいろあるんですよ、
SF ロボットもの、
はい、ロボットものでも人間がやるんですけど、
じゃあもちろんそうでしょうけど、
あのコスプレじゃないです、アンドロイドものみたいな感じで、そういう、
まあでもそんな感じしないでもないですもんね、そんなことないか、いやなんか精密機械的なさ、なんかそんな知的な感じするじゃない、なんとなく、
それはちょっと褒めすぎですね。
いやいやいやいや、だってね、やっぱこうシナリオも書きの、舞台演出もつけの、それで自分でね、それも主役で演じのってことになると、あれは伊達はおろそかになかなかそうもいかないと思うんでね、
まあ、今回ちょっとたまたまメインに入るんですけれども、まあ、いつもは他の方が持ち回りでみたいな感じで、
ね、まあ、じゃあそんなロイヤルブルーさん、ま、ごめんなさい話しですけど、
はいはい、いえいえ
一番売り物って言いましょうか、そういった部分になるとその、まあ、セリフアナウンスのコーナーなんでね、ここはどういうことになりましょうか、
え売り物、
うん、じゃあその緻密な、そうですね、あの、うん、そういう構成だったりとか、
そうですね、まず綺麗な感じですね、
お言っちゃった、
綺麗っていうのはその舞台とか、はい、作品とか、うん、そうですね、あの役者の立ち振る舞いとか、
いや綺麗だと思ってらっしゃるんでしょ、
いや違う、それはもう全然ないんですけれど も, もう
女優さんだもんなってとこはな、
そのなんだろ う, う割とその若い子たちのこう力で見せるエネルギッシュなわーみたいな、そういうお芝居ではなく、
なくて、
なんか芸術的なですね、
様式美だったりとか、
どちらかというと様式美があるような感じで、でも、
ね、
まあどちらかというと見やすいとは思います。
なるほどね。
はい、
ああそれは間違ってもね、ほらバックにね、はい、これはないぞ。どう間違っても
ない
だってほら歌舞伎でもあるじゃん、こう松田とかさ梅田とかあるじゃん、
はい、
ね、はい、これはないもん、
サマです、いえいえいえ、時としてはもう出したいぐらいです
、はい、もうマジっすか、
はい、
貸し出ししますね、
もう男の役者さんも必要な時があるので、
じゃあ皆さんぜひとりあえずあのこの格好で一度だけ見に行きますね、
だってちょっと3席使っちゃうからな、
やりにくいでしょうがないから、
狂気ですから、
なるほどね、はいはいはい、まあまあそんなロイヤルブルーさんでございますけども、
はい、
どうでしょう、今一番の一押し情報だったりとか、皆さんでこうなんか全員で今ハマってるなんか出来事みたいなことは終わりだったりするんでしょうか、
いやもう公演前なので、もう稽古ばっかりですね、
です
もうみんなもうセリフを覚えるので、もう頭がいっぱいっていうか、本当に私なんかも年下の方で、もっと上の方も結構いらっしゃるので、
なるほど、
もう皆さん年々もうセリフの覚えが悪くなりの、台本を持つ手がちょっと離れの、
でもまだこう震える人になっていいんじゃないですか、
ね、
震えちゃったら
まだ大丈夫、
まだ大丈夫ですか、
そう、
ね、お芝居やってるさ、ちょっとごめんねってことなんかちょっとこうね、こう下の方へはげてってちょっとこうしばらく出てこないとかね、
本当に、
まあまあそれがなければ大丈夫だよ、これ私自身のこと言ってる、さっきのほら書き込んだメールじゃないよ、もう50方に肩痛くしょうがないんだけど、それも置いといて、それにしてもでもね、あのそういうアダルトなムードでどんどんとやっぱりこう綺麗なことをモチーフにお届けしている劇団と、
そうですね、お客様大体9割ぐらいは女性の方が多
い
ので
、あらいいですね、
男性のお客様も結構、ね、マニアックな方、常連の方いらっしゃるんですけれども、
いいですね、そうですか、どうなんでしょう、大変これは失礼な、はい、あのそういう、こうご依頼かもしれないんですけど、
はいはい、
なんかちょっとこう一ゼリフ二ゼリフとかいただけたりしないですか、
一ゼリフ
二ゼリフ今回のやつでちょっと
こう、そうですね、うん、じゃあちょっとこのチラシにある、うん、 セリフだったら、
ね、間違ってもだってね、あの団長だわけだし責任者ですから、うん、いやまだちょっとセリフ入ってないんですよそれは言わせないからね、だって
、うん、あそこに台本があるんだけどなみたいな、
それは完璧ダメでしょそこはそこは、あでもやっぱりあれかな、まだこう書いて間もない頃っていうのは入ってこないのかしらね、どうなんですかね、その辺は。
そうですね、あの言ってる内容、うん、言わなきゃいけない内容はもう頭に入ってるんですけど、うん、それはとか
簡単でいいこと、そんな、ね、そんなあの、うん、なんていうんですか、あの綿鬼みたいなその長ゼリフで2ページも3ページも読んでくれてるわけじゃないんで、
そっかそっか、はい、どうしようかな、
どんなシチュエーションで、
じゃあ、あ一言セリフ
で結構ですよ、
そうか、うん、じゃあ、
シチュエーションもいらないから、じゃあ
そっか、うん、こちらと、
いやだってうもう一人でいい、
一人でよろしいですか、
ワンワンで結構、はい、センテンスでも結構ですし、
わかりました、じゃあ、女性の方がちょっとその、
うん、もうほら手が入ってる、もう手が入ってる
そうですね、
これ女性の方がこう、うん、悩み事を相談しに来て、うん、死んだ主人のことをちょっと相談するんですけれども、はい、
まあ、3日でいいですか、
その女性の方の、うん、に対して、はい、その催眠療法士の方の、まあまあ、私のセリフ、はい、覚えてるかな、う
ん、はい、まあ、でいいところで、
じ
ゃあ3、2、1、9でどうぞ、
ちょっと待ってください、はい、
大丈夫ですよ、自分のペース
ちょっと大きい声でも大丈夫ですか、
どうぞ、
はい、大丈夫です、
死んだご主人はもう死んでいてここにはいないのですからね、私の仕事はあなたの心の中に住み着いている不安を根こそぎ退治することです、で女性がそれはどうやってするんですか、ご主人を殺すのです、
うわ怖い怖いな、
どうやってって感じ、そんな感じ、
すいません、素晴らしい、
もうちょっとちゃんとやれるように準備してくればよかった、
いや今俺もともとにナイフが刺さったのかなと思うぐらい、突きつけられたなと思うぐらい、ちょっと殺気を感じましたけどね、いつ感じたのさっきみたいなね、ここら辺はほら親父ギャグも挟んでおかないと
ああなんかもうちゃんとやりたかったな、
いえいえいえ、
素晴らしい、
これがだから舞台で見れるわけですよね、
もっとちゃんとしてますんで、
はいはい、だから逆に言うと本番また楽しみじゃないですか、そういう舞台演出も含めて、だって、専門桜さんの照明もカチッとハマりいいので、
そうですね、やるわけでしょ、素敵な照明音響さんいらっしゃいますんで、
またね本番になるとね気持ちの入り方がね、そうですね、また違ってくるから、今ねこうねすぐやってくださいってなっちゃうと、あってこうね、
普段ジュニアがねふにゃふにゃなんで、
いやいやとんでもないですよ、
もう私もそうですもん、
またこんなシチュエーションですからね、うん、
でもそれでもね、はい、なんかすごいですよね、
素晴らしい、
今の
とんでもないね、
はい、まあそんな劇団ロイヤルサルーンさんじゃないロイヤルブルーさんですね、ミヤさんお越しになっていただいておりますけれども、はい、CM に続いてはですね、規模のユニークギター教室で、学F からの Q&A という形でですね、差し障りのないところでいろいろとまた根掘り葉掘り伺ってもらいたいと思いますので、よろしくお付き合いのほどお願いいたしますよ。専門桜ホールは三田社長からのご紹介、劇団ロイヤルブルーの三尾さんをお迎えしてお送りしているということでですね、学F からそんな劇団ロイヤルブルーの三尾さんにですね、Q&A でいろいろ伺ってまいりたいと思いますのでね、さあ黒子さんの方からいつものようにお願いしますよ、
はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、名前はとりあえず芸名でみおみちるです。
はい、
はい、はい、年齢はもやもやもやって感じですね。
ほとんど言っちゃってますけど、
ね。はい、言ってしまいました。アラフォーですね。
はい。
住んでるところは埼玉県ですね、
うん、
は
い、で特にニックネームとかで呼ばれたりとかそう団長みたいなことだったりするんですか。
大体もうみちるさん、
みちるさん、
みちる、年上の方はみちるちゃん、
みちるちゃん、うん、なるほどね、
はい、
劇団の関係者の方特有のまたご挨拶があったりするんですよね。はいはいはい、なるほど、
うん、
はい、で、この界隈で、お住まいは
埼玉ですね。
埼玉ですか。はい、はい、はい、はい。で、まあ、日頃のお仕事と活動内容といいますと。
そうですね、うん、仕事は特に、ライトノベルの方をちょっと書いたりとかして。
うん、ほうほうほう。
少女向けのというか、ちょっと短編系の。
いいですね、相変わらず。
ライトノベルを時々お仕事させてもらって、
うん、
その、お金で暮らしてみたり、
うん、すごいですね。
だって、
ね、
黒羽さんの前だけど短尾なんて言葉ね、俺年間に何回も使えないよ。
私も使ったことない
です。いや意味だとか字は分かりますよ、うん、短尾って普通に日常言わねえだろ。だって
そうですよね、
ね、短が絡むぐらいのことは言うけどさ、うん、短尾は言わねえもんな。
使わない、
うん、お嬢さんあっけに取られたかもしれないけどねえ、短尾なんて普通使わないもんね。だってね、うん、ねえ、うん、まあそういう短尾な方がお越しなんですよ今日はね。
いやいやいやいや、書くものだけがですね。
なるほどね、はい、続いて、
活動内容は大体、本当にもうみんないろんなことをやってるメンバーなんで、
はいはい、
若い頃は本当に芝居一筋みたいな人たちだったんですけれども、うん、みんな家庭があったり仕事を持ちながら、
ね、
はい、お芝居やってるメンバーなんで、なのでだからもう下半期になるとやるぞって声をかけてみんながわっと集まってきて活動するっていう感じのスタイルですね。
なるほどね、
はい、
でもまあだから逆に言うとそういうスタンスがね、がっちりとスクラム組んで、ずっといいコンビネーションできるっていう距離感もあるでしょうしね。
あ、そうです ね、
はい、はい、クローさんの方で、
はい、キーボーイと並びに学大 FM のことはどちらでお知りになりましたか。
でもこれはまあ三田さんからの、ね、ご紹介ということなんですけど、さすがにこれはさんまご存知になったでしょ。
先ほど劇場の方で、
うん、
頭にこんなさんまというかお魚乗せた人がいるからっていうか、それはさんま、さかなくんですかって言った
さかなくんとはちょっと被ってるんですけどね。私向こうは相手にしないでしょうけど、私はサイズ的には相手にしませんから。向こうはただ被ってるだけですから。私はもうこれはもう分身ですからね。
そうなんですか。
まあまあそんなこんなでね。でもまあこれをご縁にもしよろしければ。
もう、はい、私のプロフィール話すよりも、さんまさんの。
ねえ。
さんまさん？
いや、もうさんまマンですよ。
さんまさんのプロフィールがもっとちょっと知りたいですね。
いやもうそれはね、終わってからゆっくり。何を言ってんでしょう。私番組内で口説くっていうのちょいちょいやりますので、よろしくお願いしたいと思いますけど。はい、続いて。
はい。これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
あ、今の劇団になってから困ったっていうか、うん、大変な目に遭ったことはそんなにもないんですけれども、やっぱり若い頃は無茶が多かったんで、うん、
はい、
よく劇場の演出とかでドライアイスとかわーっと白い煙みたいに出るじゃないですか。
ありますね、
あれってでも基本的には二酸化炭素なんで、
う
ん、あの中で倒れてるとちょっと死んじゃうんですよ。
へ
ー、死んじゃうっていうか、
そうなんだ、
酸欠になっちゃうんで。
あんまりエコじゃないですね。お芝居もね、
うん、そう、それ全然気がつかなくて、その時大量に出て床でこう倒れて死んでたんだけど、うん、やっぱり酸欠になって、でも死んだ後の役だから、うん、まだ舞台が終わらないと、うん、シーンが終わらないと起き上がれないから、
あら、まあ、
もう
やばかったじゃないですか。
やばかった、ギリギリでした、
ね、
危ない、
よかったですね、隣に練炭が置かれてました
。危ない危ない。
余計やばいですね。
本当それとかやっぱり舞台の 上の方からちょっとひな壇、ね、階段落ちみたいなのをしなくてもいいのに落ちてみたり、落ちちゃったりとか、
まあ、女優さんとはいえ生傷だらけだったりするんじゃないの、
ね、
結構舞台はね格闘的なものがありますもんね。
多いですね。いくらね、昔と違ってチャンバラとかはないとはいえ、やっぱ日曜劇でもやっぱり今回なんか愛憎ものなので、結構どうしてよとか言って押し倒したりとかすると、今ちょっと女優さんが一人ちょっとあばらが、
だってぶったり張ったりしますもんね。
大丈夫なんですか。もうよくわからないですね。あばらがってこの間言われて、
危ない危ない、
それはどうなのって聞いたんだけど、でも結局ひびとかね、骨折って病院行ってもね、ほっとかれるだけなんですよね。
ね、だって映画とかでも、まあ、そういう話よく聞くけど、なんだっけな、 あのマッチョのほらあのいるじゃない、ロッキーやってた人、
はいはい、
あの人なんかも
シルベス・
スタローンとかね、本当にマジでじゃあやろうって言うんでやったら、うん、3日間、ね、向こうの相手の方が強くて3日間病院送りになっちゃったってねえ、そういう話あるから、だからもっと言うと、あのなんだっけ、ランボーかなんか撮ってる時に、本当なんか腕かなんかこう裂いちゃったんだってね、生身の肉がこう飛び出るみたいな、それをさ、でこれ撮影に使おうって言って、糸持ってこいって、本当自分で塗っちゃったって、でそのシーンを、ま、マジで使ったっていうけど、まあ、そこまではないんでしょうけど、
そこまでね、
いやあったらまた困っちゃいますよね、私見に行きましょう、そしたら、まあ、それ冗談さておいて、そういう、ね、生傷が絶えなかったとかあるでしょうね、
やっぱりありますね、役者さんは多いですね、
そうですかね、はいはい、そんな中で、まあ、どうでしょう、今後またその感動したりとか、そういったエピソードをどんどんお届けしていかなきゃいけないわけですけども、うん、最後にロイヤルブルーさんの。
あ、はい、はい、最後に劇団ロイヤルブルーさんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、どうでしょう。
そうですね、はい、今のところはもう今月の20日21日土日の公演、こちらにも来ていただく、
はい、
こちらの公演が成功するというのがもう本当に目標で夢であって、
はい、
もう一回一回今回でも終わりでもいいというぐらいの思いでやってますんで、
熱いですねそれ、
はい、もう本当に若い頃はいつかメジャーにとかそんなことも考えてたんですけれども、もう今はやっぱりこうメジャーにって考えてると、やっぱりこう自分の作りたいものというよりも、やっぱりお客様の受けるものばかりを追い続けちゃって、こう自分がだんだん何を やりたかったのかがちょっと分からなくなっちゃった時代がやっぱりあったんですね。こうニーズばかりに応えているうちに、でも全てのニーズがそれに叶うわけじゃないじゃないですか、もう千差万別ですから。
宮さんの前ですけどね、ニーズに応えてるとね、最後にはこうなっちゃう。私も電車でビルの上でニーズに応えてた、ね、気がついたらこんなになってましたって言っても本人気に入ってやってるんですけどね。
でも本当に好きなことを好きなようにやられるっていうのは素晴らしいと思いますよ。
そうですよね、
ですのでもう最近はもうそのやりたい作品を作って、それをやって、もう毎回必ずやりたいものを1回ずつきっちり完成度の高く繰り返していくっていう感じで、もう目の前目の前毎年毎年であって、この先どうなりたいっていうのはあまり考えてはいませんね、
うん、それはもう劇団の皆さんの共通したコンセンサスと言ってもいいわけですか。
そうですね、
だから一緒にやってられるのね、はい、楽しくね。
そうですね、
はい、それはそんなお芝居ですけども、改めてもう一度日程とかですね、はい、
そうです
ね、詳しい内容をお知らせいただけますでしょうか。
はい、
はい、タイトルの方が、
タイトルの方は夜うぐいすと、
夜うぐいす、
漢字で夜うぐいすですね。
もう蝶がね、はい、夜があしらってるんだ。ちょっとこの辺がもうすでに怪しい。
そうですね、
はい、それで
ちょっとしたこうサスペンス劇になりますね、
はい、
ちょっと不思議な異空間のような感じの部分がありまして、
はい、
まあ、テレビで言うのならば世にも奇妙な物語と2時間サスペンスと昼ドラの愛憎劇が混ざったような、
なるほど、
みんながこう食いつきそうなものがこう、はい、いっぱいある満載のこうドラマになっております。
はい、で宮さんを中心に、
はい、ね、今回はですね、
キャストの方集まられて、
はい、
何時から何日まででしたっけ。
はい、11月20日土曜日と21日の日曜日、
はい、お時間は、
はい、時間はですね、初日の土曜日の方が、はい、2時、
はあ、
午後の2時と夜の7時、
うん、はい、
で日曜日の方が2時の1回ステージになります。
はい、料金は、
料金はですね、前売りが2700円、
はい、
当日が3000円になります。
はい、場所が千本桜ホールさん、はい、0337154019、はい、0337154019ですね、はい、東急東横線学芸大学徒歩1分と言ったことでございますけど、
はい、
その他になんかメッセージとか、まあ、漏れたところがございましたら。
そうですね、はい、漏れたところと言いますと、ちょっとドラマがですね2時間20分ほどございますので、少々お尻が痛いかもしれませんということで、
座布団持ってね、
そのためにあの新しい座布団を買いましたので、
本当ですか。
座布団も持ち込みでいきたいと思いますので、
私も布団持っていくわ。布団違い
で、
布団違いでね。じゃあまあ本当にそんなね、まあとりあえずはその夢と言いましょうのは、はい、今回の、
ね、
こちらのお芝居のね、はい、成功には違いないんでしょうけども、はい、じゃあもう本当にそういったことで、夢と言いましょうか、はい、それはもう自分たちのやりたい舞台をどんどんやっていくんだと。
そうですね、
いうふうなことで、
は
い、
それとやはりまあ、あとはもう本当に若い集団ではないって言ったら、もうこれちょっと語弊があるんですけれども、
はい、
それぞれはそれぞれの人生できちんと幸せを追求して、
うん、はあ、
生き、なおかつ、
うん、
こう夢の部分を共有しているような劇団ですので、
うんうんうん、
はい、だからそうですね、もうこの、こうやってずっと毎年毎年、
うん、
こうやりたいものがやっていければもうそれで私が幸せ。
わあ、いいかもしれない。すごくなんかいい、
はい、そういう感じ。
いいなものをなんかね、いただいたような気がする。
そうですね、
私はもうそれないと出会ってやっぱりやってられないっていう感じがありますからね。これたまにテレビのお話だとか、いろいろそういったこう、まあ私も曲がりなりにちょっとメディア出るとかさせてもらったことあるんですけど、そればっかり追いかけてるとね、もうおっしゃる通り、もう見失う、自分を。だとしたら自分のね、だからこんなことやってるのもそういうことの証なんですよ。
あ、でも本当すごい素敵ですよね。
ありがとうございます。もう人間も本当はちょっと素敵なんですけどね。
まあ、
見てみはこんななんでね、もうしょうがないですけども。まあでも、千本桜のね、社長とかに、いろいろご助力いただきながら、どんどんそういうネットワークをこう、まあ、今日もまた本当にこういうんだ、いいご縁だもんね、それがありがたいと思ってますから、
こちらこそです
もん、お家じゃなかったら、みゆさん、
本当に
またぜひこれをご縁に。
もう聞かせていただきます。
よろしくどうぞ。
もうラジオ大好きなんですよ。
はい、
もう、毎晩毎晩、まあ、深夜が特に好きなんです
よ。あ、そうですか。
深夜とか、まあ、
どんだけ怪しいんやって話ですけど。全部アダルトチックですね、やっぱりね。
いやいやいや、まあ、昼間も大好きなんですけども、ラジオってやっぱりすごい好きなんですよ。
いいですね。
テレビよりも結構ラジオ聞いてる時の方が多いかもしれないぐらい。
そうですか。よかったら、いつでもまたお忘れにいらっしゃいませ、はい。ね、どうもありがとうございます。
はい、
そんな、劇団ね、ロイヤルブルーのミオさんでございましたけども、今日お時間もよろしいですか。
はい、大丈夫ですよ。
でも本当にもうすぐ締めさせていただくんですけども、はい、せっかく今日はほら、クローバーさん、
はい、
お客様は何たくかね、はい、ご来店ということで、ご来場ということで、状況に応じてね、まあいろいろとほら、学F的には恐怖の、はい、インタビューのコーナーということで、
恐怖の、
もう今全然、はい、なんか知らない。ね、もう何もそういうあれがなくないでしょ、はいね、そこは寝込みを襲うようにしてインタビューに今行くわけさ。
はい、ね、
そのマイクを持って、
はい。
はい。そのマイク準備してね。
はい。
ヘッドホン外して。で、何をインタビューしていただくかというとね、
はい。
せっかくほら、劇団ロイヤルブルーさんお越しということで、
はい。
もうどんどん行っちゃってくださいよ。はい。自分でさ、これまでそのお芝居の経験が終わりだったりとか、またそのできることならね、ぜひ一度はやってみたい、はい、ドラマとかあるじゃん、サスペンスね、こう言われた。
はい。
アクション、ラブ、コメディとかいろいろあるでしょ。でそういったのをほら、例えば、どんなお芝居をやってみたいかとかさ、ちょっと恐怖のインタビュー、お客さんよかったらちょっとお付き合いください。
お邪魔します。すいません。お楽しみのところ失礼いたします。
どんな役柄
を。マスクされたらどうしたんですか。
どんな役柄をやってみたいかとかさ、
はい、
ほら、いろいろ役者も探偵とか刑事とかあるでしょ、
はい、
あとほら、ね、なんだっけ、大会社の御曹司とかさ、
はい、
ドクターとか侍とかいろいろあるじゃん。
ちょっとこちらから、
はい、伺ってみて。
お名前からよろしいですか、はい、ニックネームでもよろしいですよ。
お邪魔します。
あ、吉尾です。
吉尾さん。
はい、吉尾さん。
はい。
吉尾さんなんかこう。ちょ、小島さんですね。
すいません、質問がバラエティじゃないんで。はい。
吉尾さんなんかこう、なんか例えば演じてみたい役柄とかそういうのあります？なんかこういうのやってみたいとか。
チアガールやってみたいです。
おい！
そういう趣味あるんですか？なんか女装やりたいとかそういう感じなんですか？
いや、女装というかチアガールが好きです。
どんだけチアガール好きやねん。まあ、それは結構でしょ。
はい。はい、ちょっとこちらに行ってみましょうか。はい、ありがとうございました。
はい。
はい。はい。すいません。失礼します。じゃあ、お名前、ニックネームでも結構です。よろしいですか？
太郎です。
太郎さん。
太郎さん、なんか、はい、お芝居興味あったりする、あります？ジャンルとか。
あります？
太
郎、
本名です。
うん。
あ、本名で。
うん。
あ、はい。
すいません、リーダー一番後で行きますんで、よろしくお願いします。
はいはい、
はい、はい。リーダーとっておきのあるんで、
はい、
まあ、ちなみに、お芝居はそんなには、正直、興味はないです。
うん。いや、それはそれでいいですけどね。
は
い、
うん。あ、そうなんですか、うん、
リーダー遠くで逃げてるわけに一番喋ってるじゃないですか。
リーダー逃げちゃいましたけど。
はいはいはい、はい。
何かこう、やってみたい、こう、役どころとかあります？こういうの、こういう、なんか、変身してみたいみたいな、そういう。
まあ、二枚目俳優ですね。
あ、なるほど。
そのまま地でいけるんじゃないの？
例えばなんかどういう、こう、ドラマとかそういうのあります？
まあ、サスペンスだとかね、いろいろアクション、ラブ、ね、コメディありますけども。
もちろんトレンディードラマで。
トレンディードラマでね。
いいですね、
うん。ちょっとお客さん理想高すぎじゃないですか。大丈夫ですか？
はい。
うん、
普段できないからこそ。
なるほど。
演じるみたいな。
あ、いいですね。それはもう結構。
そうなんですよね。
いや、だから、黒川さん、そういうことよ。でも言ってしまえばね。
はい。
お名前もう一度伺って。
あ、もちろんよろしいですか。はい。
太郎です。
太郎さんね。はい、太郎さんどうもありがとうございました。
はい、太郎さんありがとうございました。はい。リーダー、あ、リーダー隠れちゃった。
リーダー隠れちゃった。
リーダーせっかくですから。
いやいや、まだリーダーはもうほら、多分 なんかどっかで悪さしてるんだよ、きっと。
リーダーちょっと恥ずかしがり屋さんなんですかね。
はい、そんなことでね、伺っていただきましたけども。
はい、どうもありがとうございました。
ね、はい、ありがとうございました。そんなこんなで、学F名物恐怖のインタビューのコーナーを終わらせていただきまして、CM についてエンディングとさせていきますよ。はい、どうもお客様ありがとうございました。おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。うまい。
東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。トイの町学大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち学大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
トイの町学大、
どうぞよろしく。
水島ひろさんじゃないですけどね、本当なんかミオさんみたいなね、こう演じながらこうね、役者もやりながらこう物を書くって、やっぱりこういろんな多方面でこう才能を発揮できるってすごい羨ましいなって思うんですよね。
はい、そうですね。はい、才能以外何者でもないし。
そうですね。はい。
そんなミオさんみたいに私もなりたいみたいなとか。
なりたいですね。でも本当にいろいろな方面でね。はい。はい、まあ、ちょっとまあ文才の方はね、あんまり自信ないんであれですけどね。
いやいやいや、それはもうね。
でもね、自分の方でもね、何かね、他のね、道でも何でもね、そうやって、チャレンジしてみようかなってすごい。
そういう啓発を与えていただいただけでも。
はい、そうですね。勉強になりました、今日はもう。はい。
はい、さあ、そんなゲストの、みよさんでございますけども、いかがでございましたでしょうか。
とっても楽しい。とっても楽しい。
はいはい。
大丈夫ですか。
はい、どうぞ。
は
い、
とっても楽しい時間を過ごさせていただいて、はい、本当にもう楽しかったです。
いえいえいえいえ、
本当に、
はい、まあまあそう言っていただけるようでしたらね、もうそう言ってて来ない人の方が多かったりするのでどうぞ、ま、そういうことないようにぜひこれを機会にお出かけになっていただきたいと思いますし、はい、そんな皆さんの方から何か先ほどいただいたご案内といいましょうか、チケットに関して、
はいはいはい、こちらの方に、うん、宣伝させていただけるってことで招待チケットの方も聞いていただける、聞いて今日聞いていただいた方にご用意しましたので、
そうですか、
はい、5組10名様に、
はいはいは
い、ご無料チケット、ご招待チケットを持ってきました
ので、無条件でここにいらっしゃる、はい、太郎さんとかも権利をお持ちだということなんでしょ
うか。そうなんでしょうね、
いいですね、
芝居には興味ないっておっしゃってたんで、
いやいやでもね、そういう方に限ってまたほらお友達の方が興味おありかもしれないんで、
あそっか、
ね、
あ
とはですね、それは照れかもしれないし、はいはい、ね、で逆にほら横流しするかもわかんないまあそれはまあ冗談としても、そうですか、じゃあそれ5名様に
チケット、はい、2枚ずつ、
2枚ずつで10名様にプレゼント、
お店の方にね、インファームさんの方にね、はい、もし来られてガクラ FM 見たよっていう方とかにね、はい、
ぜひ
ご招待を、
はい、
はい、ね、
ありがとうございます、
はい、ぜひ、ね、面白そうなね、はい、本当舞台なんでね、
夜ウグイス、ね、そちらに限らず、また千本桜ホールさんではね、はい、今の千本桜クラブっていう形で会員募集しておりますんで、うん、そちらに会員の、ね、登録をされますと、リーズナブルに、いろいろとお芝居をご覧になっていただけ、年間を通じてご覧になっていただけるということなんでね、はい、そちらの千本桜クラブの方にもどうぞご注目いただいて、またご参加いただければというふうに思いますね、
はい、
さあそんな今日はですね、ロイヤルブルーさんのミオさんにお越しいただきましたけども、次回の放送となります11月9日火曜日ですね、第2週目の放送ではサブパーはですね、ちょっとシークレットサブパーという形にさせていただきたいと思うんですけども、はい、ゲストにはですね、またまた千本桜ホールさんからのご紹介、劇団今度は東京ハンバーグさん、美味しそうな劇団名ですけどね、はい、そちらの皆さんをお迎えしてお送りしてまいりますので、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、いろいろとご情報をご確認いただきながら、そちらでご意見ご感想をどんどんお寄せいただければと思います。それではそんなこんなでね、最後のいつもの恒例になりますけども、太郎さんをはじめ、あれリーダーどこ行っちゃったの、リーダー赤隠れたのもしよかったら一応学 F 的には決め事がございまして、私がですね、学大 FM そんなこんなで、ではまた来週というコールで締めさせていただいてますんで、よかったらお付き合いいただけますんでしょうか、スタンバイの方よろしいですか、はい、それでは私がですね、それではそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げますんで、来週という元気なコールでお別れしたいと思います。じゃあ美穂さんも、
はい、
お嬢さんもよろしい、お嬢さんお名前は、はい、聞こえないんだごめんね、なんて言ったん、よしつぐさんって言うの、よしつぐさん、お女の子なのに、あどうも長くなっちゃうんだよ、あれ10分あと行くのかごめんなさいね、帰ってね、はいはい、そんなんじゃお嬢さんも一緒にお付き合いください、はい、そんなこんなで、それでは学大 FM ではまた
来週、
はい、どうもありがとうございました、拍手、
みおさんありがとうございました、
ありがとうございました、
学園的にはね、黒羽さん、11月の7日日曜日、はい、放送に、放送じゃなくて学園文化祭になります
ね、文化祭
頑張ってお送りしてまいりましょう、みお、
はい、
さんもよかったら欲しい、
はい、ぜひお越しください、
はい、
はい、はい、
どうもお疲れ様、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
リーダー今頃盛り上がってんだもん、ずるいよねリーダー、今度絶対インタビューしておいで許さないから、逃がさないから
YJFM YJFM こちらやるじゃん FM 周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。